集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ7月5日ということで、7月に入ってからの、まあ、半期で区切れば年後半戦に入るわけですけれども、はいですね。うん、まあ、株式市場はちょっとひどいですね。うん、
まあ通常は月初というのは割と株が強かったりするんですけれども、うん、いきなり弱い、はい、今日はマザーズがひどかったですね。
マザーズは1000ポイントの大台を割り込むというところまで下落、うん、今ね、あの上海を見て取引しているという方も多いかもしれないんですが、上海もダメですから ね、 ね、うん、
まあ、あとはちょっとね、あの日本株に関しては1月の後半が今年の高値なんですけれども、はい、まあ、6ヶ月経つと信用改ざんが結構残っているので、まあ、ちょっとそろそろ厳しい時期になってきているので、
決済期限が、まあ、
来るということですね、はい、だからまあ他の市場も弱いので余計そうなっているんですが、結構その6ヶ月の中で、まあ、安値圏にいるのでちょっと持たなくなってきているので、日本株が狙われているとも言われている。
うん、日経平均は今日170円5銭安の 21,546 円ということで、ちょっと、まあ、力なくダラダラ下がってきているという印象なんですが、為替市場は意外とドル円相場100等円台というのを、ね、値固めしている印象もありますので、
まあ値固めしているというか111円台はいかないし、109円台は入らないし、まあ、ちょっと膠着しちゃってるんですよ ね、
ですね。やりにくい相場ですけど、なぜこんなに動かないのかということを含めてまた後半でお話伺っていきますが、はい、うん、今日先ほどから、まあ、夕方からですかね、ユーロが大きく戻ってきています。いろいろな情報が入っているようですが、
まあ、一番最初はですね、あのイタリアの財務省がユーロを離脱したいと思っている、はい、政権の中で誰もそれを望んでいないというコメントをしたり、うん、もう一つは通貨同盟の機能不全に対処する必要がある、うん、でもう一つはイタリア政府は構造的財政状況を悪化させるつもりはない、まあ、このような一連のコメントをして、まずユーロが強くなる。
イタリアの要人の発言、ユーロって動かしますかね。
でもこれで、まあ、だけどこれでまず動いたことが一つ、もう一つは、ちょっと夕方分かったんですけれども、今日一日中、某日本の企業が、M&A の玉でユーロ円を一日中ずっと買っていて、
あ、ドル円じゃなくてユーロ円で
買っていて、
今日買っていた実需があった、うん、
で、まあ、うん、で聞いた限りではこれは一応買い切りであると、でこれでもうニューヨーク時間なんかは出ない、東京時間で、なんでこんな時期に明日の関税が出るんですけどね、米中のこの時期に買うのかなと思うんですが、まあ、逆に上がってしまうと困るので、慌てて買ったのかなというのもあるんですけれども、この2つがユーロを押し上げている要因じゃないかと思うんですが、もう一つは
もう一つ出てきてるんですよね、うん、あのドイツの駐在アメリカ大使がドイツ自動車各社に接触していると。そしてこれワシントンからの指令で、EU ドイツなどのメーカーさんと、関税ゼロで着地するように交渉しなさいと言われているというような報道がありまして、
うん、どうなんでしょうね、言われているからそうなるのかどうかちょっとよく分かんないですが、うん、
まあ、でもダックスもあのすごい上がりましたので、上がってますからね、うん、ダックス上がるってことはおそらくこのニュース結構聞いてユーロ買いになってるのかなという気もしますね、
まあ、
それもありますよね、うん、
まあ、だけどすごい暴騰してるかというと、それほどでもないんですが、
はい、
うん、まあ、あの今日はちょっと上海株が落ちていて黒線全体が下がっていた時にいきなりユーロ円が上がったので、はい、ちょっと割とサプライズだったというのはありますよね、
はい、うん、まあ、これが少しトレンド転換になるのか、まあ、ドルインデックスがちょっと下がってきてますので、うん、これまでのドル高がこうひっくり返るかもしれないななんていうような気がしないでもないんですが、
うん、まあ、テクニカルでは、うん、どちらかというと冷やしベースではユーロもオージーも、ドル円もどちらかというとドル安の方向に少し向いていることは確かなんですけどね、
はい、うん、ち ちょっとドル買いがね一通り済んだのかなという気もしますけれどもね、
まあ、まあだけど後ほどやりますけれども明日の、米中の関税の行方によって大きく変わってくるのでまだ、はい今日のニュースでは一概に言えない、
うん、はい、では早速そのあたりのお話をお伺いしていきたいと思います。この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円相場を主軸に見まして市場を取り巻く強い材料弱い材料をちょっと箇条書きにまとめて西原さんにワンポイント解説をいただくというものなんですが、さあブルがあんまりありません。
まあ今目先のプライスアクションを見てるとドル円が強そうに見えるんですが、まあブルの要因っていうのは相変わらず、まあ一応マーケットで言われているのは、武田によるドル円の買いが、円高になると、コンスタントに出ている、
うん、
まあそれだけではなくて今日の某日本企業のユーロ円の買いとか結構あの円売りの M&A による円売り需要が出てきているということですね。
はい、実需が支えているということでこれはあの買い切りの玉なので
買い切りですね、
うん、はい、反対売買が起こらないということでもありますよね。
そうですね、
はい、
う
ん、そして日米金利差というのがありますが、これはまあもう比較的もうアメリカの金利が一番高いということもありますのでね、うん、
そうですね、まあ、あの株さえ落ちなければ、アメリカが 2.8、まあ、円金利はゼロなので、株さえ落ちなければ、まあ、ドル円のロングというのは、まあ、メイクセンスではあるということですね、う
ん、はい、そしてベアがたくさんあります。
はい、
米中貿易摩擦、そしてこれはねちょっと今日ピックアップして後で解説をいただくんですが、今はまあ東京午前上海が開くと、まあ、人民元がどのぐらいでまあ誘導されるのかとか。
そうですね、人民元が下がって、はい、まあチャイナショック時のレベルまで下がっているで、まあ、上海総合の下落の話は後ほどやりますけれども、まあ人民元安、あまり人民元が下がっても資本流出になるので困るんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、人民元安を見ながら、まあ、これはベア要因になるということですね、う
ん、はい、そして、先ほどね、夕方ユーロが上がっているのはもしかしたらこのドイツ自動車各社との、まあ、関税の交渉を独自にアメリカとドイツとそういうメーカーで進んでいるんではないかというようなニュースが出て動いていますけど、まあ、それまでかなりアウディの社長が逮捕されたりダイムラーがリコールをやったりとか、かなりドイツ自動車株下がってましたからね。
そうですね、関税の話もありましたし、まあ、ドイツの自動車株があまり芳しくない。もう一つは、まあ、先週このところずっと言ってますけど、ドイツ銀行の株がまあかなり、
ドイツ銀行の筆頭株主の中国のコングロマリットのトップが昨日死にましたね、
うん、死にましたね、うん、
なんですかね、
ちょっとびっくりしましたね、
転落死、
うん、だから転落死というニュースになってるんですが、はい、本当に転落死なのかなとちょっと思ったりしますよね。
みんなそう思います、ね、はい、っていうね、
まあ、彼はすごく頑張っていろいろ改革をやっていたんですが、
はい、
転落死なのっていうふうにちょっとポッと思ってしまうので、はい、まあ、あまりこう番組にふさわしくないかもしれないですけど、そのニュースを聞いてちょっとびっくりした、
気な臭いなっていう感じがしますね、う
ん、ちょっと思いましたね、
はい、ドイツ銀行の筆頭株主、今中国の企業ということで開口、
ね、
集団、うん、ここのトップが、まあ、ちょっと転落死したということは気になるんですが、これもしかしたらこれ決して悪い材料じゃないかもしれない、
かもしれない、それもあります、
深読みするとね、
うん、
はい、そして日本株市場が弱いということになるとやはりドル円
の基本的にはベア要因にはなるということですね。
ただあんまり下がらないというのはまた後半でも取り上げますけど、まあ、
はい、
では今日はピックアップするのはこの米中貿易摩擦です、は
い、まあ、明日アメリカの雇用統計等もあるんですけれども、まあ、今一番、マーケットが注目しているのは米中の関税に関することですよね。
はい、
でまあ、米国が対中貿易に関して、トータルでは500億ドル818品目で500億ドルに対して 25% の関税をかける、その第一弾が明日340億ドルを実施するのではないかというふうに言われていると、
うん、当初時差の関係で 同じ日スタートなら中国の方が先んじて発動するということになっていたようですが、それを中国
は、それは否定しましたよね。
撤回しましたね、はい。
中国の方はアメリカが、追加関税を発動しなければ動かないというふうに言っているので、うん、まあ、トランプさんが動けば、まあ、逆に言うと必ず出てくる。で、中国の方は545品目なんですけれども340億ドルに対して 25% の税金をかけるということですね、うん、まあ、こういうことになると、これだけをピックアップすると340億ドルに対して 25% の税金をかけてもアメリカにとっても中国にとっても GDP に対してはそれを低下しないのではないかと言われているんですが、この関税の報復関税の応酬になるとかなり痛手ができる、はい、出るということですね。
この第1弾の金額だけでは大したことはないんだろうけれども、これが次のページでちょっとご説明いただきましょう。
で、米中貿易戦争が激化するというのは、はい、まあ、これ先月、まあ、アメリカがまず発表してるんですけれども、電子部品とか航空宇宙産業 IT などですね、これでトータルで500億ドル相当の中国製品に 25% の追加関税をかける。で、それに対してアメリカ、中国がアメリカ製品に、品目としては自動車とか農産物に、同じ、金額、同じ税率をかけるというふうに、言っている。まあ、これは同じなんですが、もし中国が報復関税をすれば、トランプさんは今度は6月18日に発表したのが 10% なんですけれども、規模が大きくなって2000億ドル相当、約22兆円の中国製品に 10% ですが追加関税を課すと。となると今度はじゃあ中国が黙ってなくてまた今度は2000億ドル相当にかけるのかということになると、欧州になってくるということですね、うん。
まあ、6月15日で第1弾をかけるぞとアメリカが発表した、まあ、週末の金曜土曜というところの時間帯だったと思うんですが、すぐさま中国は報復をするというふうに答えたんですよね、うん。で、翌週月曜日になってその報復するという中国の行動発言を受けてトランプさんは2000億ドル追加というようなことを言ったんですが、その後今中国黙ってるんですよね。
うん、そうですね、うん。まあ、結局中国対中貿易がなぜ問題になっているかというと、はい、アメリカが輸入している金額の圧倒的に多いので、はい、このようにこう500億ドルに対して500億ドル、はい、今度は2000億ドルに対して2000億ドルとやってると、対応できなくなっちゃうんですよね。
ああ、同額を同じように報復しようと思っても、うん、中国はアメリカからそんなに輸入してないと。
そうですね、
かける金額、
まあ、金額は足らなくなってくるんで、
足らないってことですか。
どういう違う形でじゃあ報復するの、うん、ということにもなりますし、
はい、
もう一つは、アメリカが輸入しているもの、電子部品とか IT 絡みですが、まあ、中国から輸入しなくても構わないというところはあるんですが、
うん、
中国に、とって大事というのは、さっき大橋さんに教えてもらったんですが、非常に重要な、
はい、
穀物であって、今中国はアメリカから大豆が輸入できないとかなり困ったことになるということのようです、
は
い。まあ、
中国の、うん、まあ、食を支えているのは豚肉なんですよね、うん。で、豚肉の価格が上がると国民の不満は一気に爆発するというふうに言われているぐらい、うん、屋台骨の食品なんですよ、
うん。
その豚肉を安く安価に保っていられるのは、安価な飼料がたくさん、
うん、入
ってくるおかげで、ここが上がってしまったり入ってこなくなったりなんかして、うん、豚肉の価格が上がると国内の内乱のリスクが出てくるっていうふうにも言われてますね。
まあ、だけど実際に15日にトランプ大統領が関税を出すというふうに言ったときに、
はい、
まあ、テレビでも、特集を組んでましたけれども、中国の、農家ではもういきなり政府の指導で大豆を作るというふうになってたので、うん、はい、結構、はい、まあ、緊急時になるのかな、大豆が輸入できないと困るんだろうなというのは僕も感じたんですけれども、
はい、
まあ、かなり よそから輸入すればいいんじゃないのと思っちゃうんですけどね、大豆って。
大豆はアメリカ以外だと南米のアルゼンチンとかブラジルとか、あの辺でしか、
十分安いんじゃないかと思うんですけど、ダメなんですか。
いや、もう総量的に間に合わないです。
間に合わない。
中国の量っていう消費量は半端じゃないんです。だから輸入が賄えないから自国での生産へ今慌てて拡大しているということ。
だからそんな間に合わないですよね。
まあ、間に合わないっちゃ間に合わない。
言われても、
いやでもまあ1年作ですから、春先に植えて秋に収穫できるっていうことなので、そんな何年もかかるものじゃないので、やろうと思えばできるんだろうけれども、そんなにでも実際に畑耕してとかね、そういう意味では間に合わないかもしれない
ですけど、まあ、あとはね、あの中国が大豆を選んでいるのは、まあトランプさんのサポーターの方が、大豆を生産しているという州が多いので、トランプさんにとって打撃になるんじゃないかというふうな、まあ思惑があると思うんですけれども、まあアメリカの友人に聞いても、まあ一応トランプさんの支持率は上がっているんですが、それはトランプさんがこういろんな国に対してはっきりとものを言って、まあキリッとしてコメントしているので大丈夫なんですけれども、実はあの一般的なアメリカ国民は対中貿易が減ることによって喜ぶっていうのを実感している人はあまりいない、
はい。実際今大豆価格暴落しちゃってるので、本当は農家の方困るんですよね、
困るんですけど、はい、まあ、今支持率が上がってるのは実際にあれ、大豆が輸出できなくなると俺らが困るぞっていうのは多分
もうちょっと時間が経ってから気がつくということ。
だからまあ中国がそれを選んでるのは、まあ、直近ではあまり影響がないんじゃないかというふうに言われている、
はい。まあ、これがやはりちょっとベア要因としても、まず明日第一弾発動、これどうなるのかというところの見極めが。
そうですね、実際にトランプさんはちゃぶ台返しをするので、はい、まあ、実際に出してみないとわからないということですね、
はい。以上、西原浩一のブルベアどっちでした。続いては西原浩一の視点です。さあ、こうなってくるとどういうトレードが妙味ありとなってくるでしょうか。
そうですね、これはあの、まあ、上海株が、
まずベア入りですね、まず
何の通貨というと、まあ、今マーケットが注目しているのはやっぱりあの2週間前にご紹介したんですが、オーストラリアドルで、これが、なぜオーストラリアドルかというと、上海株が下落する、上海株が下落することに対しての、プロキシティ代替通貨というのはオーストラリアドルということになる。
貿易関係が強固というか強いですからね。
で上海株がずりずりと先々週3000ドルを割ってというふうなご紹介をしたんですが、それ以降こう 20% を超えて高値から、上海株の高値から 20% 以上下落しているので、マーケットでは一般的に上海株は、下落基調に入ったと言われています、
はい。
で、そうすると、こちらのチャートを見ていただくと、この、赤いラインが、まあ、ちょっと専門的になるんですが、オーストラリアの10年債の金利と、アメリカの10年債の金利のスプレッド、まあ、金利差を、表したもので、この赤いラインがずりずり下がっているということは、アメリカドルの金利の方が10年債の金利の方が上がっているということになるんですね、
はい。
でなぜこのチャートを出したかというと、この赤いラインが下がっていくのに従って、グリーンのラインはオージードルなんですけれども、はい、オージードルがずっとついてきているんですが、去年の中旬ぐらいからついてこなくて、スプレッドだけどんどん下がってきていると。でオージードルが下がってきているんですが、ちょうどこの2001年からのサポートラインのところでビタッと止まっていて、
はい、
これが今 0.73 から 0.74 で、この1週間ずっと保っているんですが、これ以上上海株下がると、ここが抜けていくと、下落余地が大きくなるということで注目されています、
はい。まあ、トレンドラインがピタリと今サポートしているのは5ドルドルですね。
そうですね、
はい、
0.73、0.74 で、止まっていると。でこれ以上株が下がると、OG が下がって、まあ、OG も下がると、まあ、これが大きく抜けていくので、中国が、減速するとオーストラリアドルが注目されているということですね、
はい。この、まあ、オーストラリア10年アメリカ10年の、まあ、長期債のスプレッド金利の、まあ、価格差を見ると、かなりこれ低下しちゃってるということで、まあ、これに相関するなら下の方に引っ張られる圧力の方が強いよねと。
そうですね、
いうことですかね、
まあ 昔は、オーストラリアの金利というのは政策金利が 6.25% もあったんですが、はい、もう今は 1.5%、はい、で、まあ、政策金利でいくと、ニュージーランドが 1.75、はい、もうアメリカの金利は 2% なので、はい、
まあ、小通貨で一番高いんですよ ね、
そうですね。10年債が 3% 近いということになると、はい、よくこの番組で言うんですけれども、高金利通貨というのは今や米ドルになります、
はいはい、うん、5ドルでもニュージーランドドルでもなくてアメリカのドルが高金利通貨であるということですね、うん、
はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに直接ご回答いただくというコーナーです。今日お寄せいただきましたご質問ご紹介しましょう。ドル円さんからいただきました。これだけ上海の株価指数や日経平均株価が下落しているのにドル円がついてこないのはなぜですか。確かにそう思うような値動きですね今ね。
そうなんですよね、まあ、一つは要因は2つあって2点目の方が重要なんですが、はい、1点目はまあ、この番組でよくご紹介しているんですが、一応ブリッジローンで借りたんですけれども、ドル円が円高になると、まあ、武田のドル買いが出てきていると。
武田薬品工業の M&A シャイヤー、これね、アイルランドの企業でポンドかと思ったらほとんど調達はドルだったということですね、う
ん、でブリッジローンで借りてるんですが、はい、まあ、実際に先ほども申し上げたんですが今ドル金利すごい高いので、
はい、
短期的に借りているんですけれども円高になったら、まあ、ドルを手当てしているというふうに言われていると、はい、これが、ちょっとドルの下値を支えていると言われているんですが、
でこれは株が下がろうが何しようが関係なしに、まあ、必要だからドルを調達するという意味での実需買いが入っていると、ね、これが一つ、
うん、でもう一つは、まあ、今非常にこう、まあ、株は今日マザーズがドコッと落ちて、日経平均もずりずり下がっているので、まあ、方向性としては株の方がやりやすいんですけれども為替は非常に上がったり下がったりしてやりにくい。でそれは なぜなのかというと、リスクオフ、まあ、つまり、株安、債券高、コモディティ安、資源国通貨安、ドル高、円高、スイス高というのがいわゆるリスクオフですね。
はい、
全てが、一度に下がる。
何もかも売られるという、
売られる、まあ、リーマンショックもそうですし、はい、チャイナショックもそうですし、今年の2月の時の、まあ、ビッグショックというんですか、日経平均が崩れてドル円が104円までいった時も同じように、これが全て揃って、急落するというのがリスクオフなんですが、
はい、
今回はなぜかそうならないと。でこれはモルガン・スタンレーが提唱しているんですが今はローリングベア相場というように、モルガン・スタンレーが説明していると。
何ですかローリングベア。
これはベア相場がこう順繰りにやってくるというような、マーケットに今なってしまっていると言われているんですけれども、
はい、
例えば、先々週なんかはニューヨークダウが7日連続で続落して日経平均も落ちてるんですがナスダックはなぜか上がっているとか、
はいはい、
で日経平均が落ちてるんですが、ドル円は上がって、
はい、
で、だけどクロス円は大勢円は下がってるけどユーロ円が上がってる。それはあのユーロ勢が上がってるとかそれだけではなくて、だけど順繰りにやっているうちに結局日経平均も下がってきてるし、ニューヨークダウンも下がってきているし、大勢円も下がってきているし、ユーロ円も下がってきているし、しばらく経つと上がったり下がったりを繰り返しながら、結局日経平均のように下がってくる。だから弱気相場が、リスクオフで一度に来ないんですけれども、はい、何かのマーケットは上がっていっぺんに来ないんですけれども、順繰りにこう今回は日経、今回は大津円、今回はユーロ円、まあ今日のユーロ円なんか上がってるんですけれども、うん、マザーズが下がって、じゃあある日突然ドル円が下がるとかで、終わってみて数ヶ月経つと全部下がってきてリスクオフは揃ってしまうというのは相場になるんじゃないかというふうにモルガン・スタンレーが言ってるんですけれども、実際にそういうふうになっているので、
こういう相場って過去にありましたか？
初めてです。やりにくいんです、すごく。むちゃくちゃやりにくいんです。
そうですよね。う
ん、だから、まあ、あの普通にフラットに考えると下がったら必ず利益確定、最近よくやってるんですけど、うんうん、オージーも一部買ってユーロ円も一部買って、はい、戻りを売るというふうにしないと、はい、今年の1月なんかはもう11月からドル円の人とベターと思ってたら105円104円までいって、あ、よかったという相場だったんですけれども、ずっと放っとくと何も変わらない、
はい、
で最後は落ちるのかもしれないですけど、まあ、きっちり、利益確定を入れながら戻りでカットするんではなくて、戻ったらちゃんと売ってということをやらないとなかなか収益が、うまく管理できない。なん
かこう、何もかも下がってドスンとあのセリクラですかね、うん、セリングクライマックスみたいのがあった方が分かりやすいんですけど、
今年の2月みたいにドーンと104円いって、うん、日経平均も下がってダウも下がってナスダックも下がってというふうにリスクオフになってくれるとやりやすいんですが、それでセリクラになったら
反発する。セリクラが来ればね、
でこういうふうにこうダラダラやられると
やりにくい
んですけれども、
これローリングベアっていうのは昔からある
ないです、これ初めてなんで
新語ですか、
モルガンスタンレーが言ってるんですが、
モルスタが流行らせようとしているんです、
ね、まあ、言葉を流行らせることが重要なんじゃなくてそういう表現もしてるんですが、はい、まあ、自分でもちょっと納得したので、まあ、取引するときは、まあ、目先はちょっと上がったりするんですけど利益確定をしながら回した方がいいんじゃないかと。
なぜこんなことが起きるかっていうところは分からないけど、
なぜこうなってるのはちょっと分かんないんですよね、うん、
じゃあこういう相場だということでいずれドル円も下がるんではないかと
思ってます、
思っているということですね、う
ん
う
ん、はい、
はい、時刻は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間近づいてきましたが、今週から来週の注目イベントスケジュールおさらいしておきましょう、まずは明日がね、あの雇用統計プラス米中貿易摩擦第1弾発動の期日、
制裁関税発動の可能性、これ、まあ、これが貿易収支とか雇用統計以上に、はい、まあ、世界中が注目しているイベントになります。
はい、うん、それからあんまり注目度は高くないんですが、意外に動くかもしれないなと思うのが、今夜の未明3時に出てくる FOMC 議事録。
これはまあ少しね、弱気ハト派な内容であれば、
はい、
まあ、ドルがちょっと売られるんじゃないかというふうな意見を持っている方もいらっしゃるので、
そうですね、はい、
まあ、意外にここはちょっと、注目されていないので、こういうところは脇が空いていると、まあ、意外にドルが下がったりするかもしれないの で、
ね、
今日の議事録も一応要注意ということですね。
はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りしました。では皆さんまた来週この時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。